Ya. Do kotoy to sait. Ai si matrucio. Totoy. Mi dawa ga de mas. Kotoni totoy chisho o konjo ma ga de te. Kani sama. Anda ta go jishin ga. Kono ni o. Kwabara no kyoukai no tame ni. Shio yo. どうぞ臨在を鮮やかにしてくださって、神様、一同のうちにお言葉が徹底しますように導いてください。願いあげたてまつります。今日は安井先生は日向の教会で午前も午後もご用事ご奉仕をすることでございますが、どうかそこにおいて様あなたが先生を用いてくださるように願いあげたてまつります。しもべも神様、久しぶりにこうやって神様、こばばるに起こしていただき、一同と共に礼拝を守ることができてありがとうございます。どうかイエス様、あなたがしもべのうちから語るべきことをつぶさに語らしめてくださり、余分ないらんことは言わないように、イエス様、あなたが必要なことだけ語らしめてくださいますように願いあげたてまつります。ね、ありがとうございます。どうぞ主よ、本当に神様お言葉が信者の神様魂に触れて、生涯を本当にイエス様形作っていくことができますように願い上げたてまつります、ね、信じてお願いをいたします。どうぞ帰りまたいてください。イエス様の御名によって感謝してこの祈りを捧げます。今日は私があまり話さないような話をするように導かれておるのでありますが、私はこのコリント全書13章のこの今読んでいただきましたところは、私は要は4節から8節まで読んでいただいたんで、いただきたかったのであります。ほいで、要は、ここのところは、私は文語訳で、実は、もう、大体は暗記しておるのでありますけれども、文語訳は、そこの4節のところに、愛は寛容にして義あり、愛は妬まず、愛は誇らず、高ぶらず、非礼を行わず、己の利を求めず、憤らず、人の悪を思わず、不義を喜ばずして、誠の喜ぶところを喜び、おおよそことを忍び、おおよそことを信じ、おおよそことを望み、おおよそことを耐えるなると、愛はいつまでも耐えることなし、そこまででありますが、私はここの中で、実際は、このコリント全書13章は大切な言葉でありまして、これが皆できたら、そら大したもんだと思う。だけども、これはイエス様でなければできない。と思っております。で、この中で私が一番難しいなと思うところは、人の悪を思わず、不義を喜ばずして、誠の喜ぶところを喜ぶ。不義を、喜ばず。私はこの小学校の時に、人の悪を思わずというところ、人の悪を思わず、不義を喜ばずして誠の喜ぶところを喜ぶ、人の悪を思わずということですが、これは今でも人の悪いことをやっていることが一番気になるんです。それで、小学校の4年、いや、この頃ですと、6年で中学校になって、中学校1年終わった時に、中学校の2年生になる時に、私は、学校の先生と立ち寄って、 学校辞めてしまった。それはどうしてかというと、先生が不義不正なことをやっていることを人からいろいろと聞いた。子供ながらに。で、私は80人の中で一番小さかった。はい。で、本当に小さい子供があまり不着なことを言うようなけれども、先生、私は今日から先生から教育してもらおうと思います。私は先生を辞めさすわけにいかんから。私が学校辞めます、つうて。とうとう学校辞めて帰りました。ほいで、うちへ帰って、母親に、お母さん、女の子はお嫁さんにいたらもうおしまいじゃけ。無理に学校行かんでも、女の子とみんな習わしてください、つうて。そいで私は退学願書を自分で書いて、家庭の都合によりなんて感じ。誰に教えてもらったかは、私はもう今頃忘れてますわ。ほいで今春が、市ではない、町でやった。今春、町長の石原町長という、石原町長と書いて、体格は書いて、やめてしまった。恋がもう、ずっと残念でした。やめといてまた学校行くというわけにもいかずして、やめた。私は母親が、うちは金はいくらでもある。一番最高の学校行け。お前もね、健康じゃないんだからと言われて、おったんですけども、それきり学校は行かずでした。だが、しかしこの今読んだところの、人の悪を思わんということが、一番これは、私の問題なんです。私は子供の時に、寝言で、朝まで夜通し寝言を言うた。その寝言は、父親はあまり何も言わない人間でしたけど、夜通し寝ささんで困った。うちへお前は、夜通し寝言言って寝ささん。嘘ついたと承知せんって言って朝まで怒っていた。ほいで言ったが、誰に嘘をつかれたんかと言った。けど、そんなことまで親に説明はしませんでしたけども。さあ、嘘をついた小知事中で、よどうし大きな声で寝言を言うたんです。それほど私は正義観念が小さい時から強かった。一つは短期です。だから、学校まで辞めてしまってうちに帰ってきた。それからお母さん、もう仕方ない。花やらお茶やらおはぎやらミシンまで習ってきたんでありますが、こんなになってみると学校へとったらどんなにかよかったと思う。ですが、それでしかし人の悪を思わんということが一番難しいなとここを読んでいつも思う。悪を思わないことはない。私は悪いと、私は一遍、私の妹が悪いこと言ったから、狂わいて、踏んだり蹴ったりした。ああ、幸恵があの子殺してしまう言うて、私を、まあ、向こうへのけたんですけど、それほど悪いことしたら嫌なんです。こうやって私は高校もんじゃと名を取ったんです。これは私の本にもありますけども、もう時間がない。今日は12時まで。にちゃんとしまう。今ね、上がった時は早なんですが、今もう11時が10分前、11時が10分前だが、もう1時間今日の話はちょっと長なりそうなんだけれども、仕方がない。12時までに帰らなければいけない人があるからというので、それには献金もいる、祝祷もいる、法と10分今前ですが、これでは難しいなと私は思うんですけれども、中途半端でやめとくわけにもいかんし。で、だが、実際は私は今日は、寛容と忍耐という話でをしようと、私は願って今の御言葉を読んでいただいたんでありますが、 寛容ということは持ちこたえるということで、これがね、最近私は去年ここ2年前からそのことを訓練しているんです。寛容と忍耐、これが自分にできなければ本当の伝道はでき、本当に牧会者にはなれんということを2年半前からこれを訓練なかなか訓練でこれはできると思いますか。訓練ではできません。愛というものはどこから出るか。我らには聖霊によって神の愛が我らの心に注げばなる。内住の巣によってじゃなきゃできない。人間の力ではこれはできないということを私は知っております。だから満たされ、うちに聖霊がオーダーを占めてくださって、満たされなければできないことなんです。満たされ続けるということが大切なことです。満たされ続けるですから、本当に持ちこたえる。だから実際これはなかなか持ちこたえるということは、私は特別短期もんですから、すぐに爆発しそうな。で、本当に心が寛大で許し入れることなんですけれども、人が自分に対して態度が違うと、今の一体に妹でも殺す目に遭われた。私は母親がお前のような高校もんはないと言うて何遍も褒めてくれたけれども、怒られた時はその妹をひどい目にした時怒られて、もうそういうことをするならうちはおってかんか、出て行け言われた。ほたちゃんと学校の道具を揃えて出て行ったおばさんのうちに出しもた。ほいたら晩になっても帰ってこんので、親が心配しておばさんのうちに訪ねに行った。雪は来ていないかと聞きとる。ほんならなんで帰ってくれんのか。晩遅く母親が、ね、うちでこういうことをしたから、もううちおかんから出ていけんと、さっさと出ていた。そんなものをうち追い返さなきゃいかんじゃないか言うて、おばさんは私の母親に怒られた。母親の妹のうちですから、いた。だからもうそんな話もいらんことですわ。本当に私は短気者であって、本当に悪いことをしたのを許すことができんたちですけども、寛大な心がなかったし、悪いことを正さなきゃ承知ができん人間なんです。それで、本当に私は、いかんなということをいつも思う。思うけれども、ですが実際において人が自分に対して態度が間違ったり悪いことをするともうたまらなくなってくるのですが、私は信仰に入って、そのことがまだまだ私には傷になっとるようなところがいっぱいある。はい。でね、私の主人は慶応新中よりも監督、現場監督でしたが、現場監督でいるのはなかなか短期もんが多いと見える。あるところで現場監督と、ほて、建築家とが、意見が衝突して、その時に、現場監督が、その人を捕まえて、ほて、殴り飛ばれてしまった。それでその建築家がこそこそ起きてきて、それでその建築家っていうのはクリスチャンだった。ところが現場監督やるのはクリスチャンではなかった。それで気に入らなくたけ、もうどんなにもったか知らんが、パーンと倒れてしまった。こうやってその建築家がそろそろと起き上がって、涙を流しながら、その現場監督の じゃあ監督に建築家の方が撃たれた人が片いそうの時を泣きもって神様にお祈りしたちゅんです。これはちょっとできんこっちゃ男の人ですから、はい、そやけど信者です。ほいて叩いておいて泣きながら祈った。ほいたところがどうでしょうか、自分を撃ったその人に向かって両眼から涙をこぼしながら男がどういう祈りしたかは知らんけれども、祈った静かに祈ったんでしょう、その人のために取りない。ほいたその現場監督の人は今までこういうキリスト教の集会もしたことがあり、説教も聞いたことがあるけれども、こんなに感激したことはなかった。もう感銘してしまうて、人口は自分がバカじゃったバカじゃったと悔いたそうです。それから何月も経たんうちにキリスト教会に行きたいって立派な信者になったということを聞いた。これで私はクリスチャンは本当に聖霊がうちにいて、聖霊が絶えず忍耐も与え、そういう愛は寛容にしてにあり、その聖書通りにならなければならないなと思って、今テサロニケの言葉をここで読んでいただきましたがね、本当に15節には、誰でも悪をもって悪に報いないように心がけ、お互いにまたみんなに対していつも善を追い求めなさいと、この聖書を読むときに聖書はついすると読み過ごしてしまいやすい、読み過ごしてしまいやすいですけど、私は本当に短気もんですが、子供の時からの時ことを思い出します。しばしば牧師になっても短気なことがしばしば、私は今渡辺さんのお世話になっておりますけれども、渡辺さんは私をよく知っとるんですよ。きっと先生は短気もんじゃなぁと思うとるに違いないと思うんです、はい、けどもその反面に優しいところもあると思ってくれと思って自分でそう想像はしておりますけれども、なかなかね。で私はね、本当は私の地金は出すならとっても短気です。また短気だったこと言うならなんぼでもある、あがいところはあんまりないのですけど、本当に短気なんですが、はい、だけどもね、もう一つ私が言いたいことは、だん前のことですけれども、ご存知の方があるか知りませんが、ウィドマイヤー博士の説教を私は聞いた。それは本部で話を聞いたんですが、そのウィドマイヤーという博士は、本部の面会に来て話した話です。それはその話はね、カーク・パトリックという人の話であった、はい、でそのパーク・パトリックという人が少年時代とてもわんぱく小僧であったという。でその母親はクリスチャンであってよかったんですけれども、父親が大酒飲みで、ほですから家庭の教育がなっていなかった。そのカーク・パトリックというのはとってもわんぱく小僧であって、近所の人たちの迷惑をいつも 近所の人たちに迷惑をかけておった。ある日のこと、雨が数日降ったとかで越えて、そのところに一人のヤマメ女がおったんですが、そのヤマメ女は清めを信ずる女であって、でその一人もんで近所の人たちの大きな手術やそれからワイシャツやとかいうようなものを責任を持って洗濯してそれで生活をしておったんです。ふたところが数日雨が降って洗濯物が溜まっていたのをお天気になったから、その朝一生懸命に洗って越えて前をずっと綱をずっと引っ張って、それみんな大きな門からずっとかけて回った。越えたらそのワンバック小僧が出てきて、越えてことによったが何を思いついたのか知らんが、その時にその洗濯物の下の雨が降って日が悪かった、その泥をみんな寄せてきて、こうやって泥でボールを作った。こうやってダーンと大きなのから順々に大きな手術からワイシャツからみんな投げていた。一つ投げた、二つ投げた、面白なって、どれもこれもみんな投げていた。こうやって投げといて、今度はそのおばさん大変だよつって逃げた。逃げたというよりも、おらんだところが、そのおばさんが2階から窓を開けてみて、こう言って、そのワンパク小僧が、ひどいこと起こると、起こると思ったが、案内、自分の想像したのとは違う。実に黙る。降りたって涙ぐんで涙をパチパチとこぼしながら、このカゴを持ってみんな一つずつ下ろしていってね、それをまた洗濯し始めたが、その子供がおばさんがひどい目に怒る思ったらがみつけると思ったが、何にも言わないで静かに下ろしていった。ほいてそのことを母親に告白した。ほいたらそのお母さんは、無論言うまでもない、ね、洗濯代は皆弁償してくださった、してくださったんでありますが、実際においてその10年後に彼は悔い改めてクリスチャンになった。悔い改めてクリスチャンになり、後に、アズベリー大学に入学した。これは牧師になる学校です。献身の飯を受けたんです。越えてから、話はこれで終わったんではありませんが、このカトリック、カーク・パトリックというのは、そのアズベリー大学で学校が卒業する頃になった頃に、その夫人が属しているところの教会に学校へ行って、カーク・パトリックは卒業前日この教会に来て説教を一週間してくれということになった。そういったところが、そして毎晩毎晩その要求に応じて説教をしたんですけれども、いつもいつも来たら、そりゃ相当ここらじゃない大きな教会でしょう、大勢の人が入ってきたが、その女は毎晩来たそうです。こうやってたびたび一番後ろに腰掛けて、集会が済んだらすぐに急いで帰ってしまう。こうやって一番最後の晩に一遍夫人に会いたいと思っておったが、今 どうしても最後やから、あの夫人を捕まえたいと思っていたら、ほいたら今度は、意外にも、すむとすくすくと前へ出てきた。おい、こいて、カーコパトレックに、どう言ったかというと、兄弟、あなたは私の顔を覚えていらっしゃいますか。ところが、ええ、忘れてどうしましょうつった。私は長い間、あなたのことをいつも思い続けてきました。ええ、で、それから、この一週間、あなたの後ろに座っていなさるお姿を、あなたのことばっかり思っていました。説教しながらあなたのことばっかり考えていました。そういったところが、その夫人が、あなたはこの度、アフリカ伝道に宣教して行きなさるということですが、私はあなたのために祝福があるように祈っておりますから、つうて、握手を頼む、求めた。その握手の手には、紙幣を折りたたんであったということです。実際において、この夫人は、握手の中に、この紙幣を、捕まえて、またして、あなたの成功のために祝福をあげように、私は一生懸命毎日祈りますと言った。はい。これで、夫人は泣いていたカトリックの目も涙がたらたら流れていたということです。愛の本当に連なりというものは、あの時から、実際において、夫人は言いました。もう一つ申し上げますが、申し上げたいことがあります。子供の時のいたずらを覚えておりますか。そしたら、ええ、覚えております。あの時私はどう考えていたと、いたかお分かりですかと。この子、この子供随分思い切ったことをやる。思い切ったことをやる。なあと。本当に、やるが国が、神様が、本当に、用いられたら、どんなに役に立つ子になるかわからんと思うて、それから私は毎日あんたのことを祈り求めていきました。こんな人がありますか。これは本当に清められた人のあり方です。祈り続けてきた。そういったところが、どうでしょうか。はい、毎日祈り続けてきたが、あの時から、本当に決心して、しかし、ほやから、あの時から10年後に悔い改めて死んだになって、ほて、アズベリー大学に入って、大学でどれだけいたか知りませんが、成績も相当良かったらしいので、ほて、アフリカ伝道に切迫されたというんです。だから、本当に出かけていったのですが、その、から、何でも28年経ったとか、28年 だった。と思いますが、これは神様の成したもうた御業であったと、その移動マイヤーが話した。だからで、この婦人のこの清められた婦人の寛容をその時ひたすら語った。本当に寛容もちょっとぐらいじゃないんだい。これは長年この悪い子供のためにこれを神様に用いていただくことにして祈った。あんなもんがあんなもんがと思わないで、あの思い切ったことをやる子供、神様に用いられたらどんなに神様が使いなさるいい器になるかもわからんという、やっぱし魂を見抜いた。清められた人はね、魂を見抜く力がある。だよね、私は本当に私みたいなものを神様がああいうところから救ってくださった。まあ私の証は今日ましょうと思うかね。ここでもう一度話したいことは、テモテ伝書一章の五節、ちょっとそれ言いましょう。テモテ伝書一章の五節、ページは327ページ。お読みします。私のこの命令は、清き心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としている。そこまで。ですから、このところに、第一は清い心。清い心というのは清められた心であります。清めの生涯を送っておる人でなければ愛の生活はできない。そうです。だから愛は命の法則だと申しますけれども、大概の人が自己的我理的で神も人も愛することはできないのが、まあこの辺の人ですけれども、クリスチャンでも実際は本当に清められなければ自己の人が多い。こうやって人を愛することもしないし、神を愛することもできないクリスチャンがいくらもある。これでは神様は喜びたまらない。で、この第二に、ついに正しい良心というのがありますが、正しい良心は健全な信仰であると言っております。私たちは御言葉に対して子供らしく単純な心を持って信じ、はっきりと認識して、そして神の御旨を確かめ、常に、これに従うことが大切であります。で、第三に、これは偽りのない信仰。これは偽善のない信仰。ヤケブ書の2章の22節と26節にそのことが出ておりますから、控えといて後で読んでください。開けると時間がどんどん進んでいきますから、もう開けません。はい。そして、神と人とに対して我らの愛が偽善的で、偽善的信仰によって実際はこの破れる。神と人とに対して私たちが愛が偽善的信仰によって破れるのは、これは当然のことでありますが、誠の愛が溢れるためには誠の信仰が持たれなければならない。それで、誠の愛というのは、清められた心、それから正しい良心、偽りのない信仰。ですから、ガラテヤ書の5章の6節には、 愛によりて働く信仰のみ益あるとあるな。この愛というのはやっぱし聖霊によりて神の愛我らの心に注げばなりとあります。だから清められた心、正しい良心、偽りのない、この信仰、こういうものから誠の愛は出てくる。でありますが、私はもう一度読みたいと思うことは12節から19節頃まで読みたいのでありますが、12節から19節頃まで、今の一章のね、一章の12節、一章の12節からちょっと読んでみましょう。私は、飽きましたか？私は、自分を強くしてくださる、くださった私の主、キリストイエスに感謝する。主は、私を忠実なものと見て、この務めに任じてくださったのである。私は、以前には、神をそしる者、迫害する者、不尊なものであった。しかし、私はこれらのことを信仰がなかったとき、無知なためにしたのだから、憐れみをこうむったのである。その上、私たちの主の恵みが、キリストイエスにある信仰と愛とに伴い、ますます増し加わってきた。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉が確実で、そのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのである。しかし私が憐れみを被ったのはキリストイエスがまず私に対して限りなき寛容を示し、そして私は今後彼を信じて永遠の命を受ける者の模範となるためである。よよ、世の支配者、普及にして見えざる唯一の神に、よよ限りなく誉れと栄光とがあるようにアーメンとあります。で、このもうちょっと読みたいんですが、次の18節、私の子テモテよ、以前あなたに対してなされた数々の予言の言葉に従ってこの命令を与える。あなたはこれらの言葉に励まされて、信仰と正しい良心と保ちながら立派に戦い抜きなさい。ある人々は正しい良心を捨てたため、信仰の破線にあった。そのうちに姫ナオとアレキサンデルとがいる。私は神を汚さないことを学ばせるため、この二人をサタンの手に渡したのであると。そこまでですから、ここで私は学ぶことは、やっぱりここには18節と19節に良心ということがあります。18節はこの18節の中頃ですけど、信仰と正しい良心とを保ちながら立派に戦い抜きなさい。ある人々は正しい良心を捨てたため信仰の破線にあった。これで、ですから私は正しい良心、 それが本当に大切だと思うんです。何事をなすにも必要なことは実際的力であると私は思う。ある人が、私は朝なりで御用した時に駅まで送ってくれたとか、ほいたら私は学校行ってないのも知っとるし、聖書学院行ってないのも知っとる、うん、先生やっぱし学問じゃないですね、つった。命ですね、つった。命は内住の種です。内住の種は私たちの命です。いつも言います。こうやって力です。こうやって平安です。こうやって清気です。義です。こうやって知恵です。こうやって健康です。こうやって愛も信仰も希望も皆このお方から来るです。ですからこのお方をうちにお宿ししているということは、すべてのすべてを持っておるわけになるのです。私は、一遍、ヘブル書の13章の5節に、金を愛することなく、持てるものを持って誰にとせよって言った。持てるもの何ですか？財産でもなければ、知恵でも学問でもない。持てるもの、内有の死をうちにお宿ししているということが、どれだけ幸せか。主を言いたも、我、何時を捨てず、何時を離れずと言いたまいたれば、我ら、あそこに、ちょっと、私はどう書いたかな。あそこの、ヘブル書の13章だな。あそこのところの、ヘブル書の13章の5節に、金を愛することなく、持てるものを持て誰にとせよ。主を自ら、我さらに何時をさらず、何時を捨てると言いたまいたればなり。されば、我ら心を強くして、かく言わん。主を我が達成ずつなり、我恐れず、人、我に何をかなさんと。もう、イエス様さえあったらもう、満足。どうです。イエス様に何もかもしていただくということを、いつも確信持っている人は、幸せです。で、また、私はね、まだ言いたいことは、多分時間が、もういよいよ迫ってきたんでありますが、ね、実際において、先生、学問じゃない、命ですね。内住の種です。そのことを未だに思っております。ポールは、自分が、本当に知らずして、キリスト教を迫害したが、知らずして、やったことだから、あれにこう思った。私は罪人のうちの頭であったということを15節に言うとおります。罪人のうちの頭だと叫んだ。キリスト教の事実はここにある。数役の教理や神学よりも一人の罪人が完全に救われ、生涯が変化され、保たれることによって神の栄光が現れるのです。我らはこれによって一人の罪ある人が悔い改めることがいかに神の前に価値ある、事実であるかを知るのであります。だから神の偉大な救いを明かしする一人の信者はあやふやな、十人の信者よりもさらに大いなる神の栄光であります。で、次に私はもう一遍、良心について申し上げたい。うん、ちょっとだけ話したいと思いますが、私は一番この頃よく言うのは良心。良心が清くないで、どうして神様は祈りに応えたり、用いたりしてくれましょうか。私はこのことをね、現実にあることのために、ある人のために、それを実物教訓を受けてきた。私はこれ救われて51年と4ヶ月になります。だが 救われる時に、私はね、あんた、嘘ついたことないからだ。で、人に憎んだことないかっつうから。嘘つかん人が世界中に一人だってありますか。私だって悪い人は憎みますよ、言うと。そしたら、その通り、聖書の中には、義人なし、一人もない。皆曲がって、全く横島となっておる。善をなすもない、一人もないと書いてある。はて、あんたが罪人というのは、国の掟を破って、国の掟で裁きを受けて、それから刑務所へ入れられて、罪の支払いをする。そういう罪人のことを罪人だと思うとるんだ。私にそうだ。けれども神様は、国の掟を破った人だけを罪人とは認めてない。国の掟ではない。神の掟を破った人を罪人と認めている。だ。調べてみるから。そんなこっちゃったら調べる必要はない。私は生まれて35ですが、その時。ね、35年間、どれだけよきこと両親の責めを受けたかわからん。ほいだったら私は罪人ですって言うた。悪かった言うて、おいおい泣き出したんです。ほいでその魂のお父さんも今まで踏みつけにしとった。申し訳がなかった言うて、おいおい泣いた。私は大勢伝道するけれども、魂のお父さんを踏みつけにしとった。ケツラ帰ってきた。両親の責めを受けた言うて、責めを受けておったじゃぬうことが気をついたりして、泣いたりしたいとはあんまりない。私はその時泣いたんですが。はい。ほいから、それから今日まで、51年と4ヶ月ですが、両親の責めだというものが一切感じることだけはもう、念入りにいつも気をつけている。はい。ところが、実際はですね、これは教会でも、私はよく言うのは、また、ご情報が出たって言うんです、皆が。はい、私のご情報、師匠と両親。だからね、血の宣伝を、師匠の宣伝と両親の宣伝は、これはもう、話されない。私、それで、朝起きたらすぐに祈ることは、イエス様、尊い父を崇めます。イエス様、どうぞ、私、どうか、今日も尊いイエス様の父をでもって、両親を清めて、清めた上も清めて、そして、イエス様、あなたが私のうちに居心地のいいように、オーダーを詰めて、私を一日中導いてくださいと言うて、いつもお祈りするのです。師匠の力の、師匠の効力、これに対していつでもあがめておる。だから、だから、よくそれはそれぞれ、牧師もね、お得意があります。師匠に対するお得意があるか。私は、青野先生の歌を歌をやって、今日ここで歌ってくれた。血の力です。あれは好きです。主に誠尽くすに血の力。主の血は日ごと我を助くる尽くしい力なり。父親の力でいつでも助けてもらえる。イエス様が十字架の上で血を流した時に、その父親が働いた時に、さあ、父親がみんな体から全部出てきた時に、聖霊が活躍を始めたんです。この聖霊は、イエス様を3日目に墓から生かした父親です。父親の力が、父親が全部、神の命の血が全部出てしまったので、聖霊が活躍を始めた。そしてその聖霊は、キリストを墓から3日目に生かして、こうやって40日も地上生涯、蘇りの生涯をして、40日目に500人もの真ん中で天に帰った。ほいでその帰る時の遺言は、皆さんもご存知です。天帝としてによく話すけれども、ね。何時ら、 聖霊なんじらに望むによりて後力を受け、エルサレムイザヤ全国サマリア地の果てにまで我が証人とならん。私はこの間もあることをあるものを読んで、本当にキリストの証人にならないで、ただ自分だけが救われたので、それで満足して一つも人を導こうとしない人は罪人じゃありません。救われた価値がない、人に明かしない人は罪人じゃつ。いやきつい方言うとるなと思った。だが本当にそれでイエス様が天に帰って、その間が10日間あって、10日間でもって聖霊が下った。みんな弟子たちはその間どういう祈り方をしたか知りませんが、本当に大したもんだと思います。聖霊が下って、聖霊の下ったペテロに一番最初にこの聖霊のこの三物というのが使徒行伝三章の足苗、生まれつきの足苗が癒されたところ、そんなことはもう話そうと思うんですけども、これはもう金銀は我になし、我にあるものを何になと、ナザレのイエスキリストの名によって立って歩み、こうしたらくるぶしが強くなって踊り立って歩んだと。で宮に一緒に行ったが、何も金銀がないのは恥ではありません。私らクリスチャンは何もこの世のものなんか考えておりません。精鋭がおらんのがどれほどの恥かが案外分かってない、で清められなければ、ただ清められたという人があるけど、内容の人をちゃんと確信持っとる人が少ない。そしてこのお方を毎日使っておる人が少ない。私はこの間からも何万も一人ね、この間出産があったんで、何やったの、私これで鼻が詰まったんです。どうやってかったら徹夜したら鼻が詰まる、なかなか動く、寝不足です。そして肩凝るんですが、そしてどうして乗ったか、その人が私が導いた人で、とってもいい人で、結婚させた。そしたら今度子供ができるようになってね、5月の25日が予定日やっちゅうので、ずっと、ね、祈ってはやっとったんですけれども、さあなんかし、なんか私は出産したことないけんわからんのですけど、水がこぼれたとかどうとか言うんで、まあ入院したんです。超えたら坂上でやっちゅうんです。ほいだから、これは大変だっちゅうこと聞いて、ほいでこの間の晩、私は一晩一生懸命に言おうと惜しねずに乗った、私はこのお方からお言葉もろた、彼その愛を我に注げるがゆえに我これを助け、彼我を呼ばば我答え、悩みの時共に降りてこれを助け、これをあがめんというお言葉したが、そうですか、ありがとうございます。イエス様、あなたがこのお言葉を与えてくださったら、あなたがこれを実現してください、実現してください言うて、吠えてもう夜通し一生懸命に感じてもう祈った。あ、苦しいね、体がもう腰が痛いやら腕が痛いけど、どうして痛んじゃろうと思ったら、一生懸命にガーッとやっとった。夜通し吠えて、私は朝4時に渡辺さんのとこ行って、渡辺さん、あれはダメじゃ、切開しなきゃ出てきやねん、さす、坂上やなんか、切開しなきゃ、出てこん。だって先生があれだけ祈っとるん出てくないで。言うたけど、私はこれは坂上だ。もうこれは難しい。だから、切開して出さな、腹切って出さな、ダメだ。って言うたら、吠えたら、朝、電話がかかってきて、あれは、切開しなきゃいけませんって言うた。だから昼休みに切開しましょう言うて言うた。それはどうしてか言うたら、陣痛が止まってしまったとか言うので、で切開することになったそうですが、ほいたら開けてみて、こうはこうだいた、ほいたら子宮筋腫が筋腫とは という病気は地球のどこかに、私は医者じゃないけど、詳しいこと聞きませんけど、くっついとって、それをのけることができてよかった。下から出すにはなかなか手や足が引っかかるでしょうから、傷がついたりしたら大変だが、やっぱし、切開するように示されたまえ、つったら、先生が祈っとんのに、つったけどね、祈っとるから、そうやに、陣痛も止まってしまって、切って出さなんならようになった。まあ、私はおととい見に行った。たところが、もう、かいらしい男の子ができて、ほいて親も元気そうだ。あんた、最近の顔してないね、つった。だが、本当にいろんな奇跡がいっぱいありますが、その旅ごと足小屋ここからもう祈ってくれくれ言うて問題がいっぱいですが、その旅には私は昼の勝手に何でもない時に祈れる祈りはあまり考えていません。いつも人が寝とる間、またこの頃なら暖かいけど寒潮の時なんか何年も真ん中で壁取ってもう飛んじゃういかんから、毛布をかぶってここで止めといて、こうやって生をさーっとやるんですが、このお方に、イエス様、あなたがやってくれなかったらどうするんですか言うて、立ち打ちみたい。こうやってね、みんなが、青野先生は、癒しの賜物が悪い言うて、評判にしてうち癒しのことばっかりほぼから電話かかった。忙しい引き受けたら本当に命がけで祈るんです。その人を治してやりたいばっかりに、こうやって境が神に帰ることができるように神とその人との間に立って本当にやるのですが、その度ごとにイエス様、悪魔が病気というのはね、だいぶ悪魔の働きです。大概な人が悪魔によって病気にされとる。悪魔ってのはまあ分からんけれども、その人の弱点に入って悪魔が病気を与えるんです。それを知らないから、ああ注射打ったの、ああどうやらしたのと、医者で治らんことがいっぱいあります。こうやって私が一番口に、イエス様どうぞ。で、この間もね、ドイから電話がかかってきて、もはや、四五日前から40度からの熱が続くんですが、何もにもどんなにしても熱が下がらん。医者さんに肺炎ですかつって聞いてみたら、いい。まだ肺炎にはなっとるようにはないと言うたけども、私はお手口で一生懸命祈っとったら、これがね、何か悪魔の働きじゃ。悪魔から来た病気だよ。さあ祈ろう。それには地上で祈らなダメだよ。さあ地上を作ってて、ね、地上によって、イエス様どうぞあなたの血潮を持って悪魔に挑戦してください。悪魔をその人から、奥原さんという人だが、奥原さんのうちに働く悪霊を追い出してください。悪霊を追い出してくださいの一人で一生懸命に祈った。何歩ほど祈ったか時間見ていなかったけども、祈ったんですが、もうまあね、夜なっとるかもしれん。電話かけて聞いてみよう。言うて、どいまで電話代も少々いるけど、かまん、こっちから聞いてやった方が親切じゃ。頼めた。電話かけよう。ってかけた。ほいたら、その聞いてみたところが、今、検温器をかけて外したとこです。ほいたら、40度からあったんが、いっぺんに36度になっとんでです。ちょっと。びっくりした。早く聞いてくれた。ほいで、私は、日曜日は、松山の北の教会行ったんですが、この間の日曜日。ほいで、日曜日は、かけなかったけども、月曜日の朝、もう一遍かけてみよう。その後どうなっとるか。やっぱし祈ったのもとね、結果は見たい。ほいですからまたかけてみた。ほいたらもうきれいに癒されて、今朝会社に出ました。やっぱり本当に祈りの結果を見せていただくということがどれだけ嬉しいか。それは病気のことですけれども、皆さん本当に血潮の効力というものをどの程度あなた方がちゃんと体験しているか。 病気だけではないんです。上心を清めるのは私はね、いつそれ清めいけないとじゃない。毎朝毎朝イエス様、あなたの血潮で私の良心を清めて、清めた上にを清め続けて、こうやって本当に祈りが聞かれる状態に、こうやって神様、証人と言って用いてください。こうやって清められた上に、イエス様、あなたが私の内を、オーダーを閉めて、私の内から一生懸命私を教えてくださり、また多くの方々の上に祝福があるように祈られてください。両親がちょっとでも傷がついたら祈りが枯れ、これですから、どの程度両親ということに心を用いていつもくよくよするんではありません。両親はイエス様の血によって清められて、清めて清め続けてくださるという師匠に対する信仰です。ですからヘブル書の9章の14節、とこしえの御霊により己を傷なくして神に捧げたまいち、キリストの血は我らの良心を死にたる行いより清めて生ける神に使いしめざらんや。これはもう文語訳ですけれども、ヘブル書9章の14節、これはもう大切な言葉です。これはもう一番私は神の驚くべき御言葉の一つですけどね、はい、9章の14節です、はい。キリストの血は我らの良心を本当に死にたる行いから清めて生ける神に仕えさせるためである。清めの力とは血と良心との驚くべき調和を注意深く保つところにあります。両親は信仰の座です。両親は信仰の座です。両親が清くなければ信仰は起こりません。これがよく分かってほしい。はい。だから、両親に傷のつくようなことをちょっとでも思ったり、言うたり、行ったりしたらいけない。はい。こうやって、いつでも祈りが聞かれるように、いつでも信仰がするに起こるように、信仰の座ですから、信仰の土台と言ったらいいか、座です。両親は神の全形大使です。はい。だから両親を大切にしない思わない人はクリちゃんではもう一番楽大生じゃん。はい、それです。はい。ですから実際において本当に、ね、神の清き、にこの、回復せられる第一歩は両親に対して忠心であることが、忠実であることが、この両親を大切に嘆かせないように、痛めないように、傷つけないように、ですね、キリストにある信仰と服従と、神は本当に可能したもうことを証しするものは聖霊の働きでありますが、故に聖霊の証と良心の証とはクリスチャン生涯の進むに従って一つとなるものであります。それで私はここにね、印章を書いとるから、印章だけつけていただきましょうか。開けたら遅なるから、もう時間がなくなってしまったけど、もうやめなきゃいけません。ヘブル伝書一章の今開けた先のは五節、それもつけといてください。ほいから一章の18節と19節、良心ということが出てくるところをつけるんです。ほいからヘブル伝書3章の9節、ほいからその次にテモテ交渉の1章の3節、それから、コリント交渉1章の12節、そして、使徒行伝の23章の1節、それから 使徒行伝の24章の16節。そして、テモテ前書3章の16。それから、ヘブル書の13章の18節。まず、それぐらいにしときましょう。これで7つぐらいつけてもらったと思います。よく調べてみてください。後から。で、私は、一番このうちで、テモテじゃない、コリント公書、もう時間がないんだけどね、やめときましょうか。これはね、テモテじゃない、コリント公書の1章の12節、それ一つつけましたが、あそこでね、こういう言葉があるんです。我ら、世にありて、ことに何じらに対し、神の清きと真実と、これね、文語訳で言うとりますから、神の清きと真実と思って、また、肉の知恵によらず、神の恵みによりて、行いしことは、我らの良心の証しするところにして、我らの誇りだとポールが言うと、これはどういうことかと思った。私はこれが開かれた時は嬉しかった。聖霊によって開かれたんですから、何も私は地引きや他のものをいろいろ調べたんではない。コリント前書15章には、かくなそうことを得たりは、恵みによりてなり、己によるならず、神の賜物なり、行いによるなるにあらず、神の賜物なり、本当に神の恵みが、恵みということは、神の賜物、このお方が私のうちにおって、多くの人よりも、さらに多く働いたと、こういう。ポールは。それが、ただ神の恵みであったというのが、その恵みというのが、そこで、肉の知恵によらず、神の恵みによりて行いしこと、神の恵み、このお方によって行いしことの他は、行いしことは、我が良心の誇るところにして、いや、良心の証しするところにして、我が誇りだと言うと、このお方だけを当てにして働いておるんだと。ポールが、私と一緒じゃ思って、嬉しかった。私は勉強しません。学校も行ってない、聖書学校も入れてもらえなかった。これで49年伝道師してるんです。えらい勉強したってしたんじゃない。肉の知恵によらず、神の恵みによりて行いしことは、我が良心の証しするところにして、我がこのお方を誇るんじゃすんです。これが開かれた時、私は泣いて喜んだ。聖霊が示してくださった。こうやって他の先生方にも私はこれ言うと、へぇーって言うと、はい、本当にそうです。もう言いたいことはあっても時間がなくなりましたから、やりますけど、ね、もうちょうど今10分前ですね。お祈りしましょう。まあ、残って昼から、そこに急いで帰らんならんことはありませんが、いらっしゃる方は私に質問があったらいつでも、申しますから、聞いてください。愛しまつる主を、尊い皆をあがめ立てまつります。神様、しもべは、本当に神様、内容の主ご自身を、いつも当てにしております。何事をなすにも大切なことは、このお国、内容の主ご自身です。このお方をいただいておらなければ、何一つできるんではありません。いくら枝葉のことにとらわれて一生懸命にやってみても、いつまで経ってもそいでは拉致がいきません。どうぞ信者の方々が内容の主に徹底して、このお方に使うていただくことに一生懸命にならなければ、本当にいつまで経ったて神様、本当に徹底しません。成功することはできません。イエス様、どうぞ師匠によって両親を清めていただき、こうやって 男優の主がうちの大座を閉めてくださって、一つ一つ教えて導いてくださるのでなければ、そうです。キリスト教会に長く通っていっても、キリストの信仰の奥義、我らのうちに働くところの栄光の望みなるキリスト、そうです。ポールが、我がうちに力を持て、働きたまう者の働きに従い、力を尽くして労すると申しましたが、本当に出しゃばったり、引っ込んだりするんじゃなくして、内事の主様あなたに教えていただいて、あなたに都合ていただくことだけを考えておるのです。一つどうぞ神様、みんながそのように、牧師だけではない、信者がそういう風になるならば、この、カッコアバルの教会もリバイバルが起こるです。皆様とつどうぞリバイバルを目指して、本当にそこまでやることができますように、主をお願いをいたします。内容の主ご自身が、本当に神様、生けるこのキリストが、私どものうちに文字通り信仰によって、神様、本当に親としするならば、神様、それこそ、皆様あなたが、我らの命であり、我らの力であり、我が平安であり、我が義であり、我が清きであり、我が知恵であり、我が健康であり、我が希望であり、我が愛であり、我が信仰、我がすべてのすべてと、流し見えるのでありますから、本当に用いられたら精霊の力であると、本当に精霊の力に期待をかけて、行かなければなりません。イエス様どうぞ一度がそこまでになりますようにどうぞお願いをいたします。ね、信じて願います。今日は時間がありません。イエス様どうぞなお午後の時をも帰り見てくださるように主よお願いをいたします。尊い主イエス様の御名によってこの感謝と祈りを捧げます。アーメン。